本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所は使徒の働き第4章1節から22節。使徒の働き第4章1節から22節であります。彼らが民に話していると、祭司たち、前の宮の守衛長、またサドカイ人たちがやってきたが、この人たちはペテロとヨハネが民を教え、イエスのことを例に挙げて死者の復活を述べ伝えているのに困り果て、彼らに手をかけて捕らえた。そして翌日まで留置することにした。すでに夕方だったからである。しかし御言葉を聞いた人々が大勢信じ、男の数が5000人ほどになった。翌日、民の指導者、長老学者たちはエルサレムに集まった。大祭司アンナス、カヤパ、ヨハネ、アレキサンデル、その他大祭司の一族も皆出席した。彼らは人たちを真ん中に立たせて、あなた方は何の経緯によって、また誰の名によってこんなことをしたのかと尋問しだした。その時ペテロは聖霊に満たされて彼らに言った。民の指導者たち並びに長老の方々、私たちが今日取り調べられているのが病人に行った良い技についてであり、その人が何によって癒されたかということのためであるなら、皆さんもまたイスラエルの人々もよく知っていただきたい。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中から蘇らせられたナザレ人イエス・キリストの皆によるのです。あなた方家を建てる者たちに捨てられた石が礎の石となったというのはこの方のことです。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。彼らはペテロとヨハネとの大胆さを見、また二人が無学な普通の人であることをあるのを知って驚いたが、二人がイエスと共にいたのだということが分かってきた。そればかりでなく、癒された人が二人と一緒に立っているのを見ては返す言葉もなかった。彼らは二人に議会から退場するように命じ、そして互いに協議した。彼らは言った。あの人たちをどうしよう。あの人たちによって著しい印が行われたことはエルサレムの住民全部に知れ渡っているから、我々はそれを否定できない。しかしこれ以上民の間に広がらないために、今後誰もこの名によって語ってはならないと彼らを厳しく戒めよう。そこで彼らを呼んで、一切イエスの名によって語ったり教えたりしてはならないと命じた。ペテロとヨハネは彼らに答えて言った。神に聞き従うより、あなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分の見たこと、また聞いたことを話さないわけにはいきません。そこで彼らは二人をさらに脅した上で釈放した。それは皆の者がこの出来事の家に神を崇めていたので、人々の手前二人を罰する術がなかったからである。この奇跡によって癒された男は40歳余りであった。クリスチャン、キリスト者であるということはどういうことでありましょうか。どうすればクリスチャンになれるのか。神様の救いを待ち望む者たちにとってはこれは非常に重要な問いであると思います。しかしクリスチャン、キリスト者というのは自分で、はい、私は今日からクリスチャンになります、今日から毎日聖書一章を読んで、聖書を読んでお祈りをして、教会に毎週行って、そういうふうにすればクリスチャンになれるかといったら、実は残念ながらそれではクリスチャンになれないですね。クリスチャンというのはどういうことかといったら、私たちが外国旅行に行くときにですね、外国旅行なんかに行くときにスーツケースに名札つけるでしょ。名札つけますよね。例えば橋本なんとかとかっていう 名札をこうつける。それは私のものだってクレームするわけですね。誰かがそれを持っていこうとしたら、いやそれは私のです、私の名前がついてるでしょって言ってクレームすることができる。クリスチャンであるということはどういうことかといったら、私たち一人一人にイエス様のネームタグがついているということです。私たち一人一人にイエス様のネームタグがついている。私たちの額にですね、イエス・キリストって書いてあるということなんです。誰もイエス様のところからそれを奪ってよそに持っていくことはできないということなんです。イエス・キリスト、クリスチャンである、キリスト者であるということはそういうことです。私たち一人一人、自分がキリスト者である、クリスチャンであるということ、自分の行いによってではなくて、イエス様ご自身が私たち一人一人にキリストの名前をつけてくださっている。そういうことなんだということを本当に心に深く知ることが大切です。私はこうこうこうしているからクリスチャンなんだということはないんです。イエス様がやってきて、名前をつけてくださる、イエス・キリストという名札をつけてくださる。だから私たちはクリスチャンになるんです。それがどんなに罪深い人であっても関係ないんです。どんなものであっても、どんなに高価なものであっても、あるいはどんなに金額的には安いものであっても、そこに私の名前がついていればそれは私のものです。そこに違いはありません。キリスト者とはそのようにイエス様によって名前をつけられている一人一人、ここにイエス様の名前の権威があります。そのようにですね、イエス・キリストっていう名前を付けられた私たちは、自分たちの存在の帰属がイエス様となった、そのことを本当に深く知っていくとですね、何をするにおいてもイエス様の名前においてそれをなす、そのように変えられていきます。コロサイ人の手紙の3章の17節にこういう言葉があります。あなた方のすることは言葉によると行いによるとを問わず、すべて主イエスを名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。私たちがすることはすべて主の名によってなす。これがキリスト者とされた者たちの生き方であると言っていますけれども、これは本当に嬉しいことです。私たちはイエス様の御名によって祈ることができる。私たちはイエス様の御名によって神様に礼拝を捧げることができる。私たちはイエス様の御名によって感謝することができる。私たちはイエス様の御名によって兄弟姉妹愛助け合うことができる。私たちはイエス様の御名によって朝起き、イエス様の御名によって朝のご飯をいただき、イエス様の御名によって仕事に行き、イエス様の御名によって人々との関わりを持ち、そしてイエス様の御名によって家に帰り、イエス様の御名によって食事をし、イエス様の御名によって祈り、お風呂に入り、イエス様の御名によって眠る。私たちの存在のすべてがここにこうつけられているイエス・キリストという皆、これによって行われる。本当に嬉しい、幸いなことです。これがクリスチャンであるということであります。 エルサレムの神殿の麗しの門のというところに置かれていた生まれつき足の不自由だった40歳の男の人、ペテロはこの人に向かって言いました。金銀は私にはない、しかし私にあるものをあなたにあげる。ナザレのイエス・キリストの名によって歩け。そして彼が彼の手を取って立ち上がらせると、彼のくるぶしに力が入って彼は立ち上がった。そしてペテロやヨハネたちと一緒に神殿の中に入っていって神を礼拝したと聖書は言います。目の見えない者、足の不自由な者たちは神殿に入ることができず、礼拝することのできない者、神に呪われた者として一生を過ごさなければなりませんでしたけれども、そのような呪いを打ち砕く力がイエス・キリストの御名にあったのであります。そうするとですね、その出来事にもうびっくり仰天した人々がこの3人の、周りに集まってきて、そしてペテロの説教の言葉に耳を傾けます。なぜあなた方は私の力や私の信心深さによって、私たちの信心深さによってこの人を立ち上がらせたかのように私たちを見るのか。この人が立ち上がったのはナザレのイエス・キリストの力によるんだ、その皆の力によるんだ。この人の信仰に応えてナザレのイエス・キリストが今も生きて、あなた方が十字架につけて殺したけれども、神がよみがえらせたそのイエス・キリストの皆がこの人を強くしたのだと言ってペテロは説教しました。そしてこの邪悪な時代から、その曲がりくねった心の中から救われなさい、神に立ち返りなさい、罪を悔い改めて、罪を悔いて神に立ち返って新しい生き方をしようとペテロが説いた時に、そこに信じる者たちの群れが5000人になったというような大きな働きが行われました。しかしそこで大慌てしたのがサドカイ人たちであったというのです。ここで、出てきますけれども、祭司たち、民の司祭長、サドカイ人たちがやってきたが、この人たちはペテロとヨハネが民を教え、イエスのことを例に挙げて死者の復活を述べ伝えているのに困り果てたと書いてありますけれども、サドカイ人たちはなぜ困り果てたかというと、彼らは復活は存在しないと言っていたからです。福音書の中ではイエス様はパリサイ人と非常に鋭く対立なさいましたけれども、なぜかといったらイエス様自身がパリサイ人のグループにいたからなんです。同じグループであったからこそ対立すべきこと、その偽善を指摘しなければいけないところがあった。しかしその聖書の理解においてはどちらかというとパリサイ人に近かったんですね、イエス様は。しかしサドカイ人というのは全然違ったんです。サドカイ人というのは宗教者であったにもかかわらず、ものすごい現実主義者なんです。だから天使はしない、天使は存在しない、主の使いなんてのは存在しない、ね、復活なんてことは絶対ありえない、人間死んだら終わり。なんでそういう人たちが宗教家として成立したかって非常に不思議です。だけど彼らは世俗の力と結びついて、そしてこの世の力を得て神殿を牛耳っていました。で彼らはですね、そしてペテロとヨハネはここでイエスのことを例に挙げて死者の復活を述べ伝えていた。でどういうことかというと、イエス様はあなた方が十字架につけたあのナザレのイエスは神がよみがえらせて今も生きて働く、その皆を呼べば応えるということを述べ伝えたとともにですね、あなた方もこのイエス様に、ナザレのイエスに結びついているならば、イエス様を信じてキリスト者として生きるときに、あなた方も死んでもよみがえると述べ伝えていたということであります。でこのことに、その言葉を聞いた人たちは本当に心動かされて、ナザレのイエスこそメシア、キリストであるということを本当に知ることができた。 その数が5000人になったと言います。するとね、この人たち、サドカイ人たちは、そのヨハネと、ペテロとヨハネと、この立ち上がった人ですね、癒された人を捕まえるわけです。捕まえて、そして牢屋に入れた。その次の日にサンヒドリンというユダヤの最高議会が緊急招集されるわけですけれども、彼らを牢屋にその、一晩入れておいたということです。これはカヤパの官邸の中にあるわけですけれども、皆さんこのことを聞いてですね、どう思われるでしょうか。この2ヶ月前何があったか。まだ今8月ですよね。8月もうそろそろ終わりますけど、6月の終わりって言ったらちょっと前じゃないですか。ついこの間のことですよね。この2ヶ月前に何があったか。カヤパの官邸に引き出されていたのは誰だったか。イエス様です。2ヶ月前です。で、おそらくイエス様もその夜中に召集されたサンヒドリンの不当な裁判の後ですね、次の日に、総督のピラトの前に引き出されるまで同じ牢獄に入れられていたはずです。イエス様が入れられた同じ牢獄にペテロとヨハネと、そしてこのイエスキリストの皆によって立ち上がったこの人は入れられました。何を感じたんでしょうか。何を思ったことでしょうか。皆さんだったらその時のことをどのように思い浮かべるでしょうか。何度も申し上げていますけれども、ペテロはイエス様が捕らえられた時にカヤパの官邸までついてきました。そしてあなたもあのナザレ人イエスと一緒でしたよねって言われた時に、いや違うと言って3度否定して、イエス様を否定しました。 そしてその時にイエス様の予告通り鶏が鳴きました。ペテロはそのことはこの牢獄に入れられている時に思い出していたに違いありません。で、そのことを語り合ってたと思います。この立ち上がった人に向かってですね、その時何があったのかということを夜中、おそらくもう本当に寝ないでずっと語り合っていただろうと思います。しかしそれだけではありません。イエス様がよみがえってペテロたちのところに現れて、そしてもう一度イエス様に従っていく心を与えてくださったことを、そのことも彼らは語り合っていたはずです。そしてイエス様が彼らを教え導いておられるときに語っておられたことについても語り合っていた。ルカの福音書の12章11節にこういう言葉がある。ルカの福音書の12章の11節、139ページですが、また人々があなた方を街道や役人や権力者などのところに連れて行ったとき、何をどう弁明しようかとしようか、何を言おうかと心配するには及びません。言うべきことはその時に聖霊が教えてくださるからですとイエス様は彼らに教えておられました。ペトロとヨハネはお互いにこのことについて語り合っていたに違いないんです。また21章の12節にも同じようなことが言われています。21章の12節、しかしこれらの全てのことの前に、人々はあなた方を捕らえて迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名の故にあなた方を王たちや総督たちの前に引き出すでしょう。それはあなた方の証しをする機会となります。それでどう弁明するかはあらかじめ考えないことに心を定めておきなさい。どんな反対者も反論できず反証もできないような言葉と知恵を私が あなた方に与えるからだとイエス様はおっしゃっています。このこれらの言葉は非常に印象深く彼らは覚えていたに違いない。でそのことをですね、牢屋に捕らえられているときにペテロとヨハネお互いに、あの時イエス様こういうふうにおっしゃってたよね、確かにそうだったよね、じゃあ今から明日どういうふうに言うか準備しないようにしようって彼らはそこで語り合うわけですね。だけど確かにイエス様はよみがえられた、このくらい恐ろしい牢獄の中に入れられたイエス様はよみがえられた、私たちに現れた、そして聖霊を注いでイエス様と同じ技を行わせてくださっているということを彼らはその牢獄の中で語り合うのです。そしてその語り合いの言葉は、生まれて初めて立ち上がったこの男の人をどんなに励ましたことでしょうか。その言葉によってこの男の人はどんなに励まされたかと私は思います。牢屋に入れられる、ひょっとしたら殺されるかもしれない、そういうような状況の中にあって、イエス様よみがえったんだよ、イエス様よみがえったんだよ、イエス様を信じる者たちは死んでも生きるんだよ、死んでもよみがえるんだよと語り合う彼らの言葉は、この一人をどんなに勇気づけ励ましたかと私は思います。そして翌日ですね、民の指導者たち全員が集まった、民の指導者長老学者たちはエルサレムに集まった。ここにはサドカイ人だけでなくパリサイ人たちも含まれています。まあ、大祭司アンナス、カヤパ、ヨハネ、アレキサンデルとありますけれども、もともとですね、大祭司というのは世襲で一代世襲でして、大祭司は一生の職でありますから、大祭司と呼ばれる人が何人もいるということは本来はなかったんです。ところが先ほども申したように、サドカイ人たちというのは時の権力者たちと結びついて生きていまして、ここではもうローマの支配下にありますから、イスラエルの王であるヘロデがですね、大祭司を次々にこう変えるわけです。そうすると、今はアンナスという人が大祭司なんですけども、その前にいた、カヤパ、イエス様を裁判にかけたですね、カヤパ、そういう前の大祭司たちも全部大祭司と呼ばれていたということであります。だから何人もこの時に大祭司がいたということではないのです。いずれにせよですね、民の指導者たちが集まった時にその真ん中に立たせて、そしてお前たちは何の権威、何の力、この力という、もともとはこう力という意味ですね、何の力によってこれをしているのか、したのか、誰の名によってこれをしているのかということを問いただします。私たちはあまりこのこと、こういうようなことについて意識しないんじゃないかと思いますね。私がこれをやっているのは誰の名によるものなのか、私は先ほど見ました、私は誰の名によって今これをするのかということを私たちはあまり意識しないで生きています。しかし私たちイエス様の名札がですね、つけられた者たち、常に私はイエス様の名によってこれを行っているということを意識することはやはり大切なことであると思います。その時ですね、ペテロは聖霊に満たされて彼らに言った、民の指導者たち並びに長老の方々、私たちが今日取り調べられているのが病人に行った良い技についてであり、その人が何によって癒されたかということで、いうことのためであるならというふうにこう語り始めるわけですけど、これは素晴らしい弁明ですね。非常に知恵が与えられている。つまりペテロはですね、この誰が見ても良いと分かる技、誰が見ても良いと分かるこの技のために私たちは今取り調べられてるんですよね、というふうにこう話を始めるわけです。エルサレム中の人たちがですね、 40年間生まれた時から歩けなかった人がイエス様の御名によって立ち上がった。そのことでもう大喜びしてるわけです。大喜びして、神様、イスラエルの神は生きておられたと言ってですね、大喜びしている。この良い知らせ、この良いことについての取り調べですね、というふうにこうペテロは話し始めるわけですけども、これはまさに聖霊による知恵。誰も反対することも抗弁することもできない知恵をあなた方に与えると言われたイエス様のお約束がここに実現しているわけです。そして彼は言葉を継ぎます。皆さんも、またイスラエルのすべての人々もよく知っていただきたい。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの御名によるのですと語ります。イエス・キリストというのはファーストネーム、ラストネームではありません。イエス、すなわちキリスト、イエス、すなわちメシアの名によるものである。彼らにとってはこの言葉は非常に受け入れることが難しい言葉であった。なぜかというと、彼らはイエスはキリストでないという判断のもとにイエス様を十字架につけたからであります。あなた方、家を建てる者たちに捨てられた石が礎の石となった、詩篇の118編の言葉です。石造りらが捨てた石、それが壁と壁を支える隅の頭石、建物全体を支える礎の石になった。あるいはアーチのですね、一番上のてっぺんにある三角の石のことを言うとも言われています。いずれにしろ、この石が欠けたならば建物全体が崩れ落ちる、それが隅の頭石、礎の石であります。この方こそ全てのもといなのだ。この方こそイスラエルの家、そしてイスラエルだけなく全人類の要なのだということをペテロは語るわけです。そしてさらに12節、この方以外に、この方以外には誰によっても救いはありません。天の下ではこの皆のほかに、イエス・キリストの皆のほかに、私たちが救われるべき名は人間に与えられていないと言いました。これはものすごい言葉です。これはものすごい言葉です。なぜか、彼らはイスラエルの神がイスラエルの救い主であると。天地を作った方、この方以外に救いはないと彼らは信じていたからです。ここにペテロがこのように告白するということは、まさにこのイエスこそ天地を作った神ご自身なのだということを主張していることになる。これは、この言葉はですね、ことによったら冒涜罪によって死刑にされる、そのようなことを、そのような危険のあった言葉であります。しかしペテロは聖霊に満たされた時に、この方こそイスラエルの神そのものであるということを告白したのであります。この方以外に救いはない、この方以外に救いはない、人が頼って救われるべき名はこの方以外に人間に与えられていない。これが聖書の私たちに対する福音なのです。しかしそれは裏返して言えば、私たちが頼って救われる名があるということです。私たちが本当に頼って大丈夫な名前があるんだということです。日本人は特にそうです。どこに行けば、こっちの神様に行って、またこっちの神様に行って、またこっちの神様に行ってっていうことをやりますよね。生まれた時は神社に連れて行って、結婚する時には教会に行って、死んだ時にはお寺にお世話になると。でも あっちに行ったりこっちに行ったりするということは、本当にこれに頼っていれば自分は絶対、この方だけに頼っていれば自分は絶対大丈夫なんだということの確信が持てないからです。本当にこの方だけに頼っていれば大丈夫なんだ、この方に名前イエス・キリストっていう名前を付けられたらもう大丈夫なんだということがわからないから、あっち行ったりこっち行ったりするわけです。だけど私たちはこの方だけに、この方だけに頼っていれば大丈夫なんだ、この方だけに頼っていれば大丈夫、その方がそれ、私だけでなく全人類が、全人類全ての人たちがこの方に頼れば大丈夫なんだということをペテロは言ってるんです。そういう大丈夫な方がいるんだということを聖書は私たちに告げている。ここに福音があります。私たちは自分の行いに頼る必要はありません。自分の熱心さに頼る必要はありません。自分のこれまでの経歴に頼る必要もない。自分の収入に頼る必要もなく、自分の技能や知恵に頼る必要もない。ただイエス・キリスト、この方に頼ればいいのです。この方に頼るときに私たちに救いが与えられる。たとえ死ぬことがあっても、よみがえらせてくださる方がいるのであります。彼らはですね、このサドカイ人たちや、あるいはパリサイ人たちがいる議会の人たちは、彼らがそのペテロとヨハネの大胆さを見て、また二人が無学な普通の人であるのを知って驚いたとあります。これはどういうことかというと、無学なというのは立法のことを知らないということなんです。神学的に訓練を受けたことがある人ではないということです。つまり牧師でも何でもないということです。今の言葉で言えば牧師でも神学者でもない、そういうことです。また普通の人、霊的生活についての訓練を受けたことがある人ではない、つまりそういう本当に普通、彼らの当時のイスラエルの宗教状況から言うならば、全く聖書についても勉強してないし、何ら訓練も受けてないただの人だ、無学な人だということを見て驚いた。なぜ驚いたかといったら、それが分かったということはどういうことかというと、彼らが語る言葉がいわゆるその聖書、旧約聖書神学に基づいてですね、その神学を述べ立てたわけではなかったからです。彼らにしてみれば稚拙な話だったということなんですよ。簡単に言えば知恵の言葉を連ねなかったということです。彼らが語ったのは何だったかというと事実であったのです。彼らが語ったのは事実であります。事実がそのような神学的な論理そのものに勝つということを彼らはここで、身をもってこう示すわけですけれども、それがですね、その事実がどこに基づいていたかというと、二人がイエスと共にいたということが分かってきたといいます。イエス様と一緒にいた、イエス様と一緒にいて、イエス様が行われたことを見て、イエス様が十字架にかけられたところを彼らは見て、そして復活したイエス様に出会って、そして聖霊を受けた、その事実を彼らが語っている、イエスと共にいた者たちだということが彼らの秘訣なんだということが分かった。そしてそればかりでなく、癒された人が二人と一緒に立っているのを見てはもう返す言葉もなかった。事実、イエス・キリストが今も生きて働く神である、呼べば答える神であるという、その事実の前に議論は無力です。神学は無力なのであります。 私たちは神学的な理解をすることは必要です。聖書を理解するためにも必要です。しかし神学は事実の前に無力なのです。ひれ伏すのです。イエス・キリストが今も生きているという事実の前に、それは全てしもべとなるのであります。この事実はですね、そして事実、そして聖霊によって与えられたこの知恵の言葉、彼らはこれに反論することはできませんでした。もう冒涜罪によって彼らを死刑にすることだって彼らはしようと思ったらできたかもしれない。そういうような状況において彼らをどうすることもできない。なぜか、もうエルサレム中の住民がこの出来事のために神様を褒めて与えて大喜びしているからだと言いました。ここにイエス様の方法があります。これはここにおいて、教会は初めて迫害を受けたわけですけれども、この迫害を受けることと、そして多くの人たちが信じるようになるということは表裏一体のことでありました。5000人の人がイエス様を信じるようになったときに迫害が始まった。そしてその迫害とともにキリストの教会は増え広がっていくのであります。ペテロたちはですね、このイエスの名によって一切語ってはならない、教えてはならないと命じられますけれども、ペテロとヨハネはですね答えます。神に聞き従うよりあなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか自分で判断してください。自分で判断してください。私たちは自分の見たこと、また聞いたことを話さないわけにはいかない。私たちは自分の見たこと、聞いたことを話さないわけにはいかない。彼らが語ったこと、彼らが語ったことは自分の見たこと、聞いたことだったということです。自分の見たこと、聞いたこと、自分の見たこと、聞いたことを語ることが彼らにとっての伝道であったということです。理屈を語ったのではないということです。ですから私たちにとっての伝道とは何かというと、やはりそれも理屈を語ることではない。私たち自分が見たこと、聞いたことを語ればいいんだということです。それはどういうことか、私はいつも言いますけれども、私がどういうふうにイエス様に出会ってイエス様に救われたか、これを語ることが私にとっての伝道なんです。私はこういうような状態だったのに、高橋先生という先生が私の上に手を置いて祈ってくれた時に私はイエス様に出会った。そして私の病気は癒されて、私のお腹の底からもう満ち溢れる、湧き上がる喜びが溢れ出して、私はイエス様と出会う経験をした。その時から私の生涯は全く変わってしまった。そのことを語ることが私にとっての伝道なんです。だからあなたも今どんな状況にあるかもしれない、あるか、それは私は分からない。暗い谷間に歩いてるかもしれないけども、私に出会ってくださったイエス様はあなたに出会ってくれると私は信じています。一緒に祈ろう。イエス様は私たちの祈りに応えて必ずあなたに現れてくださいます。これが私にとっての伝道の基本です。もちろん聖書を解きます、聖書を解きます。しかしそれがなかったら聖書を解くことは虚しい。お一人お一人にとってもそういう経験があると思います。私はこういう状態だったんだけども、イエス様を信じて生きていこうと言われた時に、私の心の中にある変化が起こった。イエス様の福音を聞いた時に私の心の中にある変化が起こった。その時からイエス様が私を導いてくださった。あなた自身が受けた事実があるはずです。それを語ればいいのです。難しい聖書の言葉を語る必要はありません。難しい聖書の言葉はそれは専門家に任せればいい。 人一人がイエス様の伝道者として立てられていくことができる。それは一人一人に与えられている経験があるからです。それは人が驚くような経験をした人も中にはいるでしょう。あるいはそうでない、人の目からわからないような内側の経験である場合もあります。でもそれはどうですか、皆さん、どっちかの方が価値が高いんですか？そんなことはありません。みんなイエス、その時にみんなイエスキリストっていうタグをつけられていただいたんです。名札をつけていただいたんです。私にはイエスキリストっていう名前がついてるんですよ。これは素晴らしいことですよ。このことをね、一人一人が本当に聖霊に満たされて語っていくことができたらどんなに素晴らしいか、そのように思います。またそのように私たち一人一人にイエス様が現れてくださったことを今日感謝したいと思います。この人が頼って救われるのはこの名前、ナザレのイエスキリストの皆以外にはありません。なぜならばこの方だけが天地を作り私たちを創造なさった方だからです。この方だけが死を打ち破って私たちに命を与えることができるお方だからであります。お祈りをしましょう。主イエス様、私たち一人一人にあなたは名前をつけてくださったことを感謝いたします。私たちは自分の状況を見て一喜一憂したり右往左往したりしますけれども、その前にあなたが私たちに一人一人にあなたの名前をつけてくださったということを思い出し、それを思い返すことができるよう導いてください。そして本当に朝起きた時から夜寝る時まで、また夜寝てる時も、すべてのことをあなたの皆によって行う、そのようなものとして日々を導いていただくことができますよう、主様、私たちを握り力づけてください。天のお父様、心は揺れます。さまざまな状況の中に私たちは投げ込まれますけれども、主よ、私たちにはあなたの名前が付けられていますから、そのことを本当に告白しながらあなたの名を呼び、天のお父様、神の子の尊厳を持って立ち上がっていくことができますよう導いてください。主様、今日来ることができなかったお一人お一人の上にもどうぞあなたが望んでください。メッセージを聞いてくださる一人一人の上にも望んでください。そしてあなたの名前を付けられているものとして、天のお父様、本当に尊く生かされ用いられていくことができますよう、あなたの導きをお願いします。感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。先ほど歌った、光の丘の強者らよという賛美、もう一度歌いたいと思います。光の丘の強者らよ、光を鎧ていざ戦え。光を鎧う、イエス・キリストの皆を鎧うってことです。イエス・キリストの皆を鎧って、さあ戦おう、何に向かって戦うのか、この世のものに対して戦うんじゃないんです。あなたはそのままで、その礼拝できないままでいいんだよ。麗しの門の前で座っていたらそのままでいいんだよというようなものたち、そういう神の子の実存を癒しめること、声に対して戦うんです。 あなたは癒しめられているままそれで我慢して生きていけばいいという言葉に対して戦うんです。私たちを低められた、私たちを癒しめ、私たちをくじこうとする、その悪の力に対抗するんです。それはイエス・キリストの皆です。イエス・キリストの皆がそれを打ち砕いてくださる。私たちはイエス・キリストの皆によって全てのことを行う。これが信仰です。御霊の注ぎに力を受けて、エホバの旗を高く掲げ、山越え谷越え進み行きし、ダビデの心ぞ名が立てなり。ダビデはペリシテの大巨人ゴリアテと戦った時にですね、ゴリアテがイスラエルの神の皆を蔑みました。イスラエルの神なんて何の力もないと言って蔑んだ時に、ダビデは答えるんですね。私はお前が蔑んでこのイスラエルの神の皆によって戦う、このイスラエルの神の皆がお前を倒すのだと言って、彼は剣ではなくて白い石を取って、滑らかな白い石を取ってゴリアテと戦いました。黙食の中に一人一人に白い石が与えられると書いてある。その中には誰も知ることができない名が書いてあると言われてますけども、そこに書いてあるのはイエス・キリストの皆であります。ダビデはまさに自分よりも千年後に自分の末裔として現れる、やって来られるイエス・キリストの皆によって戦ったのです。白き石取りでゴリアテ打て、雲なす仇を追い打つまで、光の丘のつわものらよ、勇みに勇め、主は勝ちだもう、主は勝ってくださる。イエス・キリストの皆は全てを打ち砕く、全ての悪を打ち砕く。賛美しましょう。 す力なる。三節。ドキシトリテゴリアテウテクモナスアタを追い打つまで光